小学生が30のこと。その時、小学校は授業以外もいい勉強。毎日学校に行くだけであなたは偉いです。小学生として立派です。小学校での勉強に無駄は一つもありません。勉強は学校の授業だけではありません。登校や下校も勉強です。車や自転車に気をつけながら道を歩くことで安全意識を学びます。みんなで一緒に歩いて帰ることで団体行動を学びます。休み時間も勉強です。休み時間は短いからこそ最短に頭を使います。休み時間に誰とどんな遊びをするか考えます。休み時間に友人と話したり遊んだりすることで会話の仕方が学びます。給食の時間も勉強です。今日はどんな順番で食べようかと考えるのは楽しいですね。嫌いな食べ物はどう食べようかと考えて悩みます。好きなものはゆっくり食べてよく味わい、嫌いなものは小分けにして飲んだりです。小学校はあらゆることが勉強です。授業だけでなく授業以外もすべて勉強です。そういう意味で風邪をひいて一日でも学校を休むのはもったいないことです。自分が成長するチャンスを失うからです。あらゆることが自分のためになるのですが、できるだけ学校は休まずに通うことが大切です。風邪をひかずに毎日学校に通うだけで立派な小学生になります。登校も休み時間も給食も勉強と考える。小学生がしておきたい30のこと。その2、自分もゲームの主人公であることに気づく。ゲームは面白い。一度やり始めると止まりません。ゲームはすればすることで上達して成績が良くなったりレベルアップしたりします。頑張るんだって痛いならばやらないもので気分が良くなります。しかし考え方を切り替えてみてください。実はあなたが生きている世界もゲームと似ています。あなたは人生という世界の主人公です。自分を操っているのは自分です。自分をどう操るのかは自分次第です。ぼっとしているだけでは物語は前に進まず成長もできません。頭も良くなりませんし運動も上達しません。暗闇になってしまうでしょう。その代わりになれば未来も明るくなります。勉強はすればすることで成績が上がります。スポーツも練習をすればすることで上手になります。その結果あなたはレベルアップして本来の成長を上達したりできます。将来進むことができる道は自由が手に入るのです。勉強と同じですね。だから何事も一生懸命になりましょう。テレビゲームの集中力を勉強に向けるだけです。どうせ夢中なら小学生がしておきたい30のこと。その3、つまらないことは楽しくなるような工夫が必要。つまらないなと思うことはありませんか。つまらないと感じることはやはり勉強ですね。つまらないことはやる気もありません。逃げたくなります。しかしつまらないとはいえほったらかしにするのはよくありません。勉強がつまらなくてもやらなければいけません。ではどうするのかというと楽しくなるような工夫を考えましょう。どんなことでも構いません。取り組み方を変えて気持ちの変化を感じてみます。例えば勉強道具を変えてみましょう。かっこいい勉強道具にすると道具を使いたくなって勉強もしたくなるでしょう。机をきれいに掃除するのもいい方法です。机がきれいになると椅子に座りたくなって勉強も集中しやすくなるでしょう。机の自分は頭がいいような雰囲気になるため勉強の意欲が出てくるでしょう。楽しくなる工夫ができれば勉強しやすくなり成績も上がります。何でも楽しくないこのようなつまらないことになるのです。どんな工夫がいいのかは試してみないとわかりません。さあ実験です。アイコと試してみましょう。自分の体を使って実験して楽しくなるような工夫を探すのです。つまらないことは楽しくなるような工夫をする。小学生がしておきたい30のこと。その4、やる気が出ないときは制限時間。やる気が出ないときは制限時間を過ぎましょう。つまらないことはさっさと終わらせた方がいいです。だからやっているともっとつまらなくなります。しかし制限時間を過ぎるのはもっと大切なことになります。自然と楽しくなるからです。例えば宿題がつまらないときは制限時間を過ぎましょう。1時間前に終わらず、夕飯までに終わらずという言い方です。制限時間があると宿題に対する感じ方が変わります。少しでも早く終わらせることも不安になるため、限界になります。限界1時間で終わらせることができれば、次は50分で終わらせることを目指しましょう。50分で終わらせれば、次は40分で終わらせることを目指しましょう。制限時間があると、つまらないことが楽しく思えています。やる気がないときは制限時間と覚えましょう。生活の中のところで役立ちます。やる気がないことは制限時間を設けて、限界にする。小学生がしておきたい30のこと。その後、どうせ無理という言葉を使うから無理になる。どうせ無理という言葉を使っていませんか。難しくできないと思ったときに、ぐったり気にしてしまうことですね。学校で勉強しているとこのようにいかないこともたくさんあるでしょう。しかし、小学生が無理という言葉を使うには新しいです。小学生はやれば何でもできるです。自分ではそういう気はないかもしれませんが、大人から見ると小学生は可能性でいっぱいです。もちろん難しいこともあるでしょうが、諦めずに挑戦すればだんだんできるようになるはずです。完璧を求めなくてもいいのです。100点を目指すのではなく、60点でも70点でもいいですが、できるようになることが大切です。難しくわからない問題は勇気を持って先生に尋ねれば解き方を教えてもらいます。できないと思うスポーツももっと練習すればうまくできるようになります。難しいなと思ったら諦めるのではなく、もう少し頑張ります。小さな難題でも積み重ねれば大きくなります。どうせ無理という言葉を使わないようにしましょう。どうせ無理ではなくきっとできるです。挑戦しようという気持ちが強くなりうまくいきやすくなるのです。どうせ無理ではなくきっとできると考える。小学生がしておきたい30のこと。その6、そこで友人と遊ぶことも立派な勉強。小学生は一生懸命に遊ぶことも勉強です。たくさん遊ぶことを見たことある、聞いたことあるという気持ちが増えます。知っていることが増えると先生の話やテストの問題も分かりやすくなります。たくさん遊ぶことを頭が良くなるのですが、簡単ですね。たくさん遊びを楽しみましょう。ただし遊びをするとき一つ注意があります。誰も見つめるゲームはあまり良くありません。テレビゲームや携帯電話のゲームなどです。部屋でじっとしたり誰も見つめたりするだけでは頭も体も良くありません。時々楽しむのはいいのですが、いつも小さな面から見つめていると頭の成長も小さくなってしまうのです。本当に雨の中で遊ぶことは外に出て友人と一緒に遊ぶことです。外の世界は刺激がいっぱいです。自転車で出かけたり公園で遊んだりしましょう。野球、サッカー、テニスなど体を使うスポーツもおすすめです。外で遊ぶことで体の刺激が大きくなり頭も良くなります。外で遊んでいると運動神経も良くなります。遊ぶのも勉強ですから、思いっきり楽しみましょう。授業中に友人が言われて発表することがありますね。勇気を出して発表したのですが、答えを間違えてしまうことがあります。まだだと思って笑ってしまいそうになりますが、ここが大切です。自分がされた時のことを想像してみましょう。一生懸命に考えたことを人前で発表したときに間違えてみんなが笑われると恥ずかしいですね。逃げ場なく笑われるのをじっと我慢するだけです。嫌な気持ちになって泣きそうになります。友人の気持ちに気づくことが大切です。友人の間違った答えを笑いそうになってもぐっと我慢です。友人の答えを間違っても笑わないようにしましょう。友人の間違いを笑わない人が優しい人です。友人の答えを間違っても笑わないようにする。小学生がしておきたい30のこと。その時、つまらないから大勢をつくのではない。大勢をつくからつまらなくなる。授業中や勉強中、大勢をつくことはありませんか。授業中や勉強中がつまらないと頭が大きくなって大勢をつきたくなりますね。つまらないと最安く肘を立てて手のひらで顔を支えたくなります。気持ちはわかりますが、勘違いがあります。つまらないから大勢をつくのではありません。大勢をつくからつまらなくなるのです。例えば今大勢をつきながらこの文章を読んでみましょう。急に大事な気持ちになることでしょう。読みにくいですし、集中しにくくなりますね。たとえ大好きなゲームでも大勢をついているとつまらなく感じてきます。大勢のせいです。大勢をついているとあらゆることがつまらなくなります。授業中に大勢をついていると先生からやる気のない生徒と思われます。癖になっているなら今日からやめにしましょう。背筋を伸ばすのが理想的な姿勢です。大勢をやめれば学校の生活ももっと面白くなるのです。大勢をつくのはやめる。小学生がしておきたい30のこと。その9、建前を見つけて人間関係をスムーズにする。幼い時は思ったことをそのまま口にするだけで子供たちは許してくれました。しかし小学生ならば本音だけではまくいかないことに気づきます。本音のことに建前が必要になるのです。建前とは何でしょうか。建前とはその場をスムーズにするための小さな嘘です。嘘はいけませんが本当のことを言うと人間関係では小さな嘘が必要です。例えば誰かに食事を作ってもらったときです。美味しくないと思っても正直に美味しくないと言うのはよくありませんね。食事を作った人のことを傷つけてしまうでしょう。こういうときは変わった味ですねと言いたいのがポイントです。顔形の整っていない人を見てはあなたは変わりですねと言われてもいけません。その人は怒ってしまい人間関係に気に入るでしょう。こういうときは本音は隠してあえてルックスの話には触れない心が必要です。何でも本音を言えないとは限りません。わざわざ相手に合わせるのは面倒だと思いますが人間関係に必要なようです。建前を見つけることで人間関係がスムーズになるのです。建前を学ぶ。小学生がしておきたい30のこと。その10、やる気のないじゃんけんは勝ってもかっこ悪い。やる気のないじゃんけんは負けてもかっこいい。何かを決めるときじゃんけんで決めるときがあります。じゃんけんをする様子を見ると実に意味です。やる気のある人と内緒が勝手に言われるのです。やる気のある人はじゃんけんに力を入れます。体を構えたり顔を振りしまったり差し出す力を入れたりしています。絶対に勝てやるぞという雰囲気がよく伝わっています。一方、やる気のない人はじゃんけんに力がありません。何とした状況や姿勢だったり差し出す力を入れたりします。どうせ運だからやる気になっても仕方ないと思っているのです。確かにじゃんけんは運なはずです。やる気があってもなくても勝敗には関係ありません。しかし違うのです。勝敗に関係しなくてもかっこよさに関係します。やる気のあるじゃんけんは負けてもかっこいいです。力を入れて差し出す力は気持ちを込めて全力を出したような雰囲気があります。頑張っているように見えるため周りの人の印象が良くなります。じゃんけんで負けてもかっこよく見えるのです。一 一方、やる気のない難点は、立っても格好悪いです。やる気のない様子から、運を変えていただけという印象があります。やる気の様子からそういう風に見えてしまいます。運任せだから、態度が大切です。難点をするときは、やる気を見せましょう。やる気は出した方が、結果がどうであろうと、人としての印象が良くなります。やる気を見せれば、バレてもかっこいいのです。本気になって、難点をする。小学生が使用したい30のこと、その11、自分の親を持たないと成長できない。親の目が気持ち悪いな、そう感じることはありませんか。実際どうなると、親らの目が気になり始めることでしょう。おかしなことはありません。あなたが成長していくからです。誰でも実際になると、人になる空間が欲しいと思い始めるものです。自分の親を持てば、親を気にせずに、この世の中に勉強したりできます。自由な態度です。今の事情もありますが、狭くてもいいですが、自分の親を持たせてもらうことが大切です。実際に今では、自分の親を持つのにふさわしい時期です。自分の親を早く持てば、クラスのみんなにも自慢ができます。もし、親が優秀でないような、気味のあることがあります。親を持たせないと、子供が成長しないようです。この一言を言えば、必ず親は心を動かされます。どんな親でも子供に成長してほしいと願っています。子供の成長のためだと思い、優秀マイナスになるのです。実際には、自分の親を持たせてもらう。買い物とは何でしょうか。買い物とはお金を払って欲しいものを手に入れることです。小学生の10学年になれば一人で買い物ができるようになりましょう。お金の使い方は本を読んでいただけでは身につきません。実際に自分がお金を使う経験があるとお金のことがよくわかります。恥ずかしくて親に頼りたいですが、一人でできるように挑戦しましょう。もちろん初めて一人で買い物をするのはドキドキするでしょう。背の高いものと対等にやり取りをしなければなりません。支払いのではないかと不安になりますが、そんなことはありません。大人しか買い物ができないという決まりはありません。お金さえあれば小学生でも買い物ができます。きちんとお金を払えば大人からありがとうございますと喜ばれます。一人で買い物ができる人には勇気があります。買い物をするのは社会の中に飛び込んでいくことです。小学生とはいえ、あなたも社会の一員です。買い物を経験することで社会の仕組みが良くなるんです。買い物を処理して勇気を身につける。小学生が使用したい30のこと、その13、自転車で冒険すると視野が広がる。冒険をしたことはありますか。冒険に行くには飛行機が必要ではありません。自転車の所在は冒険ができます。自転車で冒険をしてみましょう。遠くに行って自分の知らない世界を見ておきましょう。どのくらい遠くまで行くのかというと、数キロ離れた隣町です。電車やバスを再開することですが、あえてさらにはポイントです。電車やバスでは小回りができません。お金も必要ですが、小学生には少し難しいことでしょう。自転車は途中で止まったり、寄り道したりなど小回りができるメリットがあります。もちろん、いくら使っても無料です。見たことのない街並みを見たり、知らないところに行ったりすると視野が広がります。比べることができるようになるからです。隣町まで行って、知らない街を見ると、客観的に自分の街を比べることができます。思っていたより自分の街がなかったと気づくかもしれません。逆に都会だと気づくこともあるでしょう。街並みの違いもあるでしょう。他の街を知るから比べることができ、自分の街の姿が詳しくわかります。その結果、自分の街に愛情を深めることにもつながるのです。ただし、冒険をするとき一つ気をつけたいことがあります。迷子にならない程度の冒険です。きちんと自分の夢で戻れるように無理をしない感じで冒険をしましょう。きっといい経験になる気に違いません。自転車で隣町まで冒険する。小学生が使用したい30のこと、その14、1年間風をしなければスーパー小学生と呼んでいい。小学生の目標の一つは勉強ができることです。頭が良くなって成績が良くなることを親先生から求められます。小学生にとって勉強は一番大切なことです。勉強という目標もいいですが、もう一つ加えてほしい目標があります。1年間風邪をひかないという目標です。誰かに言われたことができるのではなく、自分から心がけましょう。小学生にとって風邪をひかないだけで素晴らしいことです。小学生はまだ抵抗力が弱いため風邪をひきやすいです。大人ですが熱を呼び出しますが、小学生で1年間風邪をひかないのは自慢になります。スーパー小学生と呼んでいいでしょう。365日間全く風邪をひかないことを心がけましょう。1年間風邪をひかないだけでは自慢になります。きちんと体の管理ができていたということです。お風呂には体を冷やさないように注意しましょう。夏はエアコンの採寸に注意しましょう。冬は暖かくして眠りましょう。風邪をひかなければ毎日学校に通います。それだけよく勉強ができる状態になります。風邪をひかないことで結果として他の友人よりよく勉強ができるようになるのです。風邪をひかなかった1年間の目指す。小学生が使用したい30のこと、その15、学校の弁当を全力で取り組む人が嫌い。小学校では時々大きなイベントがあります。運動会、文化祭、修学旅行などです。その他、音楽の発表会、音楽の演奏会、演劇の発表会などもあるでしょう。大きなイベントはワクワクしますね。ただし、楽しいことだけではありません。自分も参加者の一人ですが、嫌な役を引き受けなければいけない時があります。やりたくない、逃げ出したいと思いますが、ここが大切です。うまく嫌な役をすることこそ、実はチャンスです。嫌だと思えば、誰もがやりたくないはずです。それを自分が引き受けたということは、誰も目指し、自信を身につけるチャンスです。誰もが嫌な役をすることは、周りの女が強いね。よく頑張っていないと、注目を集めるでしょう。先生や友人からも褒められる道がありません。確かに恥ずかしいですが、褒められることもたくさんあります。自分が大きく成長するチャンスだと考えましょう。嫌な未来と思っていることをもっと嫌になってしまうだけです。やりたくないと考えられたら、小学生が使用したい30のこと、その16、友人から何があることがあっても、自分から何があること。小学校のうちに一度や二度、友人から何があることがあるでしょう。仲良い友人から突然嘘をされたり、約束を破られたりなどです。友人から何があると悲しい気持ちになり、涙が出そうになりますね。仲良くしている友人と言われたときのショックは大きくなります。悲しい気持ちになった後、あなたならどうしますか。友人から何があると悔しい、やりたいしたいという気持ちになるかもしれませんが、その時大切です。やりたいそう、あなたも同じになります。嫌な人だと思っても、やりたいしてしまえば、あなたも嫌な人になってしまうのです。やりたいしたところで褒められることもありません。どんなに友人から何があることがあっても、自分から何があることが大切です。ただし、我慢するだけでは気持ち悪いだけですね。そういう時はお父さんやお母さんの悩みを打ち明けましょう。友人から何があるかもしれません。お父さんとお母さんは常にあなたの味方です。お父さんとお母さんは常にあなたの味方です。友人から離れたときはお父さんとお母さんの悩みを打ち明ける。小学生が使用したい30のこと、その17、想像すればすることを頭が良くなるのは本当。一日のうちどのくらい想像をしていますか。想像とは何でしょうか。想像とは頭の中であることを思い出すことです。一見すると想像している姿はぼっとしているように見えますね。しかしそう見えるだけで頭の中は違います。想像しているとき頭の中は空白転しています。私たちは黙っていても頭の中でいろんなことを考えています。この物語を読みながら登場人物の姿や表情を思い浮かべることでしょう。学校の司会をしながら先生によくできましたねと褒められる姿を想像することもあるでしょう。学校からの帰り道、次の何かから車が飛び出してくるのではないかと予想することもあるでしょう。想像するのは素晴らしいことです。想像すればすることを頭の中の世界に広げます。実は偉い人と偉い人から想像する習慣があります。物理学者のアインシュタインは授業中窓の外を飛びながらいろんな想像を働かせていたと言います。その想像力が下積みになり物理学の力を身につけていきました。発明王エジソンも目を見ながら想像する癖がありました。いつも目を見ているので出ているのか考えているのかよく間違えたそうです。たくさん想像するのも才能があるかもしれません。もっともっと想像していろんなことを考えましょう。想像すればすることを頭は良くなるのです。たくさん想像して頭を鍛える。小学生が使用したい30のこと、その18、ぼっとするなと小さい人ほど才能がある。想像すればすることをよく考えるため頭が良くなります。しかし想像していると時々周りの人から変な注意をされることがあります。ぼっとするなという注意です。想像する姿はぼっとしている姿と得意です。自分は一生懸命考えていても周りの人はそれを笑ってくれないことがあります。時には笑われたり叱られたりするのです。落ち込んでしまいそうになりますね。しかしやはり想像するのは悪いことではありません。一人と言われる人と笑いを想像していた共通点があります。他の人からぼっとしないと小さいでもきちんと想像力を働かせているなら気にしなくて大丈夫です。自分の頭の中は自分しかわかりません。他の人の中ではないのですが、言い返さないのならないのです。笑われても叱られても放っておきましょう。あなたの頭の中は誰も考えることはありません。誰も考えない世界を想像していたら将来は誰も考えないことを成し遂げるようになるでしょう。ぼっとするなと小さい人と才能があるのです。ぼっとするなと小さい人がよく想像する。小学生が使用したい30のこと、その19、嫌いな食べ物は薬だと思えばいい。給食で嫌いな食べ物が出たときどうしていますか。嫌いな食べ物を食べると嫌な味が口の中に広がって吐き気がしますね。だからとはいえ食べないと親が先生にしられます。自分の体の成長もよくありません。嫌いな食べ物と体の成長に必要な栄養がたっぷり詰まっているのです。ではどうするのかというと飲み込むがいいのです。飲み込むこともあるうちです。飲み込むのは必要なくなります。ポイントは薬だと思うことです。薬を飲むつもりない飲み物と一緒に飲み込んでしまいましょう。例えばジュースです。薬飲んでもジュースのままならやわらかいですね。甘いジュースと一緒に飲むのが口にしやすくなります。もし一口が大きすぎるなら数になれば小さくなります。まず嫌な食べ物も栄養がいっぱい詰まっている食べ物です。どんなことであろうと嫌な食べ物を食べれば親が先生が偉いと褒められるのです。嫌いな食べ物は薬のつもりで水と一緒に飲み込む。小学生が使用したい30のこと、その10、 サンタクロースの正体に気づいたときどうするか。小学生の中学年になると衝撃の事実をします。いると信じていたサンタクロースが本当はいないことに気づくのです。サンタクロースの正体は親です。12月14日、あなたが夜眠ってから親がこっそりパパのことにプレゼントを置いていきます。幼い時はサンタクロースが本当にやってきたと信じますが、ある時から実は親であると気づくのです。気づくきっかけは様々ですが、多くの場合友人からの話です。一部の友人が本当はサンタクロースなんていないよ、親なんだよと言い返してしまうのです。さて、本当のことを知ってどうするかです。親の前で本当は親がサンタクロースなんでしょうと言ってしまえば、もうプレゼントはもらえなくなるかもしれません。正体が出てしまえば、親はプレゼントをあげる必要もないと考えるかもしれません。それは自分が損をします。ではどうするのがいいのでしょうか。知らないふりをするのです。サンタクロースの正体についても親の前では知らないふりをしましょう。知らないふりをしていればいつまでもプレゼントをもらえます。年に1回願ったものをもらえるイベントですが、何にも必要です。わざと知らないふりをしてプレゼントをもらい続けましょう。サンタクロースの正体についても親の前では気づいていないふりをする。小学生がしておきたい30のこと。その10時、転校生に優しくする人が本当に優しい人。新学期が始まると、転校生がやってくることがあります。都合が見込めば校です。新学期が始まると同時にクラスに今まで見たことのない人が増えると驚きますね。教室の雰囲気が少し硬くしない不安になります。しかし本当に不安になっているのは転校生です。あなたが知らないのは転校生しかいないですが、転校生が知らないのは全員です。あなたは学校のことをよく知っていますが、転校生はまだ何もしません。本当に不安な気持ちになっているのは転校生なのです。だからこそ転校生がやってきたときは優しくしましょう。どこから転校してきたの？どんな遊びが好きなの？今はどこにあるの？会話のネタを考え自分から話してみましょう。転校生はきっと喜びます。心が不安定になっている転校生にとって最初に声をかけてくれる人は好印象です。嬉しくて仲良くなりやすいのです。転校生になるように早く話し合えば誰より仲良くなります。仲間外れにするのではなく、むしろ早く仲間になってまいりましょう。友人を増やすチャンスです。友人が増えるともっと学校も楽しくなります。転校生に優しくする人は本当に優しい人なのです。転校生にはすぐ話し合える。小学生がしておきたい30のこと。その順に、親の最後のために子供もできることがある。時々親が疲れた顔をしている時はありませんか。仕事が原因です。家族を養うため朝から晩まで仕事をしていて疲れています。元気がない親を見ていると自分も不安になりますね。自分に何かできることがあるかな。そう思った時は肩たたきをしましょう。親の肩を叩くですが、大喜びします。愛する親の肩を叩くと親はどんなに疲れていても元気になります。いつでもどこでもできますね。では早速今日からやってみましょう。親を元気づけるのはあなたの仕事なのです。親が疲れている時は肩たたきをする。小学生がしておきたい30のこと。その13、後片付けをするとお母さんの食事がもっと美味しくなる。ごちそうさまと言った後そのまま席を離れていませんか。きちんとごちそうさまと言うのは素晴らしいことです。頑張って食事を作ったお母さんも喜んでくれることでしょう。そこまでできているならあともう一つ加えるとお母さんはもっと喜びます。食べ終わった食器を台所まで持っていくことです。食べ物が取っておらず台所まで運ぶだけでいいのです。食べ残しがあった時も台所まで持っていきましょう。食べ物に感謝の気持ちがある姿勢です。これだけでお母さんからの印象は随分変わります。余裕があれば食器は片付けもお手伝いしましょう。まだ正しく台所までには届かないかもしれませんが、踏んだ様子は洗いやすくなります。お母さんは感動してもっと食事を頑張って作るようになります。するともっと美味しい食事が食べられるようになります。後片付けをするとお母さんの食事がもっと美味しくなるのです。ごちそうさまと言った後は食器を台所まで持っていく。小学生がしておきたい30のこと。その14、まとめ方はまとめ役を経験しないとわからない。小学生のうちに一度はまとめ役を経験しましょう。学級委員長でもいいでしょう。生徒会長でもいいでしょう。大きなまとめ役である必要はありません。小さなまとめ役でも大丈夫です。班長や生き物からのトップでもいいのです。自分にはできない。まとめ役になってもまとめ方がわからないと思うでしょう。それは当然です。最初はみんなまとめ方がわかりません。自分にはまとめ役ができないと思うのはまだ経験していないからです。まとめ方がわからないという人とまとめ役を経験しましょう。誰かにやりなさいと言われてから動くのではなく、自分から立候補するのがいいそうです。まとめ方はまとめ役を経験するうちに分かっています。考える機会があるから考えます。しばらくすればこうすればいいのか、こうした方が良いのかなど調子が良くなるでしょう。間違えることも勉強です。もしまとめ方がわからなければ親や先生に相談しましょう。頼りになる先輩がいるわけですが、ぜひ相談です。たとえ失敗しても、怪我をするわけでも心配でもありません。少し恥ずかしい思いをする程度です。親や先生のアドバイスを頼りにすれば、だんだんうまくまとめられるようになります。まとめ役を経験するから、まとめ方がわかるようになるのです。何かまとめ役を一度は経験する。小学生がしておきたい30のこと。その15、自分に嘘をついていると自分のことがわからなくなる。学校では物事を多数決できることがあります。多数決は賛成の意見によって物事を決めることです。教室で先生がみんなに向かって意見を求めます。賛成の人は右手を挙げてください。反対の人は左手を挙げてください。みんなが一斉に手を挙げます。この時自分が反対と思っても賛成の方が圧倒的に多いと不安になります。自分の考えは間違っているのかな。やっぱり賛成にしようかなと思ってしまうのです。みんなの様子を見たら自分の考えを決める人もいるかもしれません。みんなと同じの方が高まりしなり安心できます。気持ちはわかりますが心のです。みんなと同じかどうかは気にしなくて構いません。大切なことは自分の心に正直かどうかです。みんなと違ってもいいのです。自分の心に正直なのですが立派です。自分が思ったことを正直に答えたのですが間違っていても正解です。一番良くないのは自分に嘘をつくことです。自分に嘘をついていると自分のことがわからなくなります。自分がしない行動では何をやっても間違いです。嘘をついて正解しても面白くもありませんし成長もできません。自分のことと真っ直ぐに正直に言うことです。多数決では周りの人は気にせず自分の正直な考えを表現しましょう。自分のことに正直に行動する。小学生がしておきたい30のこと。その16、お年寄りや妊婦に席を譲る人は心がどんどん綺麗になる。電車やバスの中で座っていると、お年寄りや妊婦が乗っていることがあります。座ることがないといいのですが、満席の時は座ることができません。仕方なかったままになります。こういう時は席を譲りましょう。お年寄りは少しが弱いのでずっと立っていると疲れます。妊婦もお腹に赤ちゃんがいるので立ったままは疲れます。バスは急停車することもあります。妊婦が飛んで赤ちゃんの持ち物となると危ないです。ずっと座っていたいと思っても、やはりお年寄りや妊婦には席を譲ることが大切です。知らない国をして座っていると心がどんどん弱います。席を譲る人は優しい人です。席を譲る人は心がどんどん綺麗になるのです。お年寄りや妊婦は席を譲る。小学生がしておきたい30のこと。その17、先生の誕生日プレゼントに添えてほしいもの。小学生の頃、クラスのみんなと先生の誕生日祝いをしたことがあります。先生の誕生日が近いと知ったある女性との数人が先生の誕生日当日突然プレゼントを渡し驚かせようという計画です。もちろん小学生ですからあまりお金を買うプレゼントは買えません。そこで愛情生徒がプレゼントのお金はクラスの全員から集めようと提案しました。みんなの小さなお金もたくさん集めれば大きな金額になり大きなプレゼントを買えます。そこでは普通なのですがある人には賢い女性徒がうまい提案をしました。メッセージ付きの色紙をプレゼントしようと考えましたのです。なるほどと思いました。有名人の際のもらうときに使う楽しい色紙です。色紙1枚からわずかなお金で買えます。文献に売っていますから手紙買えます。色紙にクラス全員の前にメッセージを1つずつ書いてプレゼントを添えました。計画は大成功でした。先生は大喜びをしてみんなの計画が抜かれた瞬間でした。特に先生が喜んでいたのはやはりメッセージ付きの色紙でした。たくさんのメッセージが書かれた色紙は気持ちがたくさん込められています。先生はずっと大事にしますと色紙を渡していました。そのことがすごく嬉しかったのです。先生の誕生日は色紙にみんなのメッセージを書いてプレゼントする。小学生がしておきたい30のこと。その18、悪さをしている人がいれば自分もしているわけではない。学校で悪さをしている人を見かけることがあります。悪さをしている人を見かけると自分もやっているのかなと思います。悪いことだと笑っていても楽しそうだったり面白そうだったりすると少しやってみたくなるでしょう。友人に嘘をつくと自分も嘘をついてみようかなと思います。遅刻する人がいると自分も遅刻しても大丈夫かなと思います。失敗をしない友人がいると自分も失敗をさせようかなと思います。周りに流されそうになりますが、ここが大切です。いくら悪さをする人がいたとしても自分もしているわけではありません。悪いことは悪いのです。悪いことをすればあなたも悪い人になってしまいます。同じように親や先生から叱られます。たとえ悪いことをする人がたくさんでも自分だけは正しいことをしましょう。悪いことをする人がいても無視すればいいのです。正しいことをする人が偉い人です。悪さをしている人がいても自分は真似しないようにする。小学生がしておきたい30のこと。その19、反省に集中すると先生からの叱られ方も小さくなる。先生が叱られた時、今言い訳をする生徒がいます。例えば友人と一緒に悪さをして先生から叱られた時です。悪いことをしたのは自分だけじゃない。なぜ自分から叱られるのかというのです。確かに自分から叱られるのは心がすっきりしませんね。いじめたあなたも先生の説教になるような気持ちがわかります。叱られる人が多ければ先生の叱られ方も悪くなるような気もします。しかし、学校なのです。自分が叱られている時に他の人の話を出すと先生は余計にしています。逃げようとしている先生がさらにもっと叱られていないと思うからです。自分が叱られている時は黙って反省です。悪いことをした人は今叱られなくても後から叱られます。叱られ方は先生に任せましょう。自分が叱られている時は自分の反省に集中です。悪いことをしてしまった。もう二度としないと自分の悪い点の実感に反省します。反省に集中すると先生からの叱られ方も小さくなるのです。 自分が叱られているときは自分の反省に集中する。小学生が使用したい30のこと。その30、担当に振り回されるのは卒業する。幼い頃はイライラすれば2点差でした。欲しいおもちゃがあったとき買ってほしいと親は前でわがままを言っていました。悲しいことがあれば2泣かしていました。友人から傷つくことが言われれば2痛みを爆発させていました。感情をコントロールすることができません。幼い時はまだ理性が発達が不十分だからです。しかし小学生になれば感情のコントロールが必要です。感情のコントロールは何でしょうか。気持ちに振り回されるのではなく正しいお金を考えて判断することを言います。欲しいおもちゃがあってもお金もないからのにお金を貯めようという正しい判断ができることです。悲しいことがあっても何は恥ずかしいと思いずっと感情を加えることです。友人から傷つくことが言われた時手直しも仕方ないと思い痛みを加えることです。人間は地球上で唯一感情をコントロールできるものです。人間は他の動物はしない脳が発達しているからです。感情に振り回された行動をするのは人間らしくありません。小学生になれば少しずつ感情のコントロールができるようになりましょう。もちろん最初から完全に感情のコントロールをする必要はありません。少しずつでいいのです。今まで耐えなかった感情を我慢しましょう。今まで言っていたわがままの言うのをやめにしましょう。今まで許せなかったことを許せるようになりましょう。一つ一つで構いませんから感情をコントロールできるようになることが大切です。感情的になった時ぐっと我慢できるようになるだけでいいのです。感情をコントロールできるようになる。小学生が使用したい30のこと。まとめ。その1、登校も休み時間も休息も勉強と考える。その2、自分は人生の主人公であることに気づく。その3、つまらないことは楽しくなるような工夫をする。その4、やる気がないことは制限時間を設けて勉強にする。その5、どうせ無理ではなくきっとできると考える。その6、外に出て友人と遊ぶ。その7、友人が答えを間違っても笑わないようにする。その8、構成をするのはやめる。その9、立て替えを学ぶ。その10、本気になってジャンケンをする。その11、10歳になれば自分の部屋を任せてもらう。その12、買い物を処理して勇気を見せる。その13、自転車で隣町まで横転する。その14、風邪をひかなかった1年間を目指す。その15、学校のイベントは恥ずかしがらず全力で取り組む。その16、友人が恨まれた時はお父さんとお母さんに悩みを伝える。その17、たくさん想像して頭を鍛える。その18、ぼっとするなと注意されるくらいよく想像する。その19、嫌いな食べ物は薬のつもりで水と一緒に飲み込む。その20、サンタクロースの正体についても親までは気づいていないふりをする。その21、転校生にはすぐ話しかける。その22、親が伝えている時は肩たたきをする。その23、ごちそうさまと言った後は食器を台所まで持っていく。その14、何かまとめないと一度は経験する。その15、自分の心に正直に行動する。その16、落としよりやみくんが席を譲る。その17、先生の誕生日は出身みんなのメッセージを書いてプレゼントする。その18、悪さを防ぐ人がいても自分は真似しないようにする。その19、自分が叱られている時は自分の反省に集中する。その30、感情をコントロールできるようになる。